この前さ、仕事してたらさ、親父から LINE が来てさ、あんまね、そんな、ちょいちょい来るようなもんでもないんだけど、たまにね、親父の休みの日かな、水木ぐらいがね、親父休みなんですけども、まあ、そんな時たまにね、LINE が来るんだよね。家族 LINE みたいな、グループ LINE があってさ、で、そこにさ、メッセージ来て、で、何かななんて思って、見てたら、今年から、ボディーボートを始めたよっつって、で海に写ってる親父の写真がね送られてくるっていうさ、親父今72歳だからね、ボディーボード始めちゃってんだけどっていうさ、アクティブな人だねーと思ってさ、母親はねまだヒップホップ踊ってますから61とかわかんないけど60過ぎてますよ。で父親はボディーボード始めちゃってさ、あと登山とかもねやってますから、いや元気だな、この元気がね、なんで私にないのかと。私この土日もう本当に家からまあ、出たっちゃ出たけど、その大して出てないし、なんかアクティブに遊び歩いたわけでもなくてさ、目的のねものがあってそこに行って帰ってくるみたいなぐらいだからさ、まあ、正直外出てないしほぼだから、なんか外が暑いとか言われても、いやクーラーで寒いんですけどみたいなね、なんか今29度に設定してさ、エコモードみたいなんでエアコンつけてますけど、なんか寒いんだよね。なぜかすげえ冷えるんだよね。そんなんでさ、ちょっとクーラーね、クーラーちょっと当たりすぎちゃって、体調もね、どうなのかなって感じですけども、まあそんなね、ところで、こんなね、アクティブな両親のね、元に生まれた私、なんだろうね、アクティブなところだけがね、抜け落ちてるんじゃねえかと思っておりますが、いや、そんなことないですよと。意外と今週、家の中でアクティブだったんでね。そこを今日はね、中心にね、お伝えしていきたいと思いますんで、よかったらね、ここから2時間程度ね、やっていきたいと思いますんで、最後まで聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネットラジまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、まあ、ちょっと親父がねそんな LINE をしてきてさ、まあ、かなり衝撃的だったんだけどさ、まあ、昔からねプールとか海とか好きなんだよね、あの人ね。だからちっちゃい頃もさ、よくプールとか連れてってもらったんだけど、俺そんなに泳げるわけでもないわけ。水泳の教室とかね、そのプールみたいに行ってたんだけど、まあ、そんな泳げるわけでもなく、クロールで、どんぐらい、クロールで75メートルぐらい、100メートル泳げなかったんだよね。とか、そんなレベルだったんで、ねえ、でも親父は好きなんだよね、そういうのね。だから体動かすの好きだからさ。まあ、ねえ、でもすごいね、72になってボディーボード始めちゃうってさ。まあ、そんなね、アクティブな。家庭ですけどもね、どうしてこうなったんでしょうかと。あと今ね、生放送で聞いてる人はね、ちょっと出だしね、驚いた方もいらっしゃるかと思うんですけども、今日ねラジオ始めるときね、何度か失敗してるの。最初ね、俺競馬の話しようと思ったので、2回ぐらいね喋っては違うなと思ってね、やめて3、ね、3テイク目でね、全然違う話をするっていうね、感じでしたけどもね。まあ、このぐらいがね、よろしいかな、ということでね、今日もやっていくわけなんですけども、まあ、先週、第500回目ということでね、スペシャル、ね、超スペシャルウィークということで、デリヘル城の方ね、出ていただいて、ちょっと音声の方もね、載っておりましたけどもね、いかがだったでしょうか。まあ、この、ラジオにね、女性が出るっていうのも一つですけども、なんでしょうね、この部屋に女性が来るっていうこともね、初めてだったんで、誰もまだ来てないですからね。その女友達とかも来たことないですから。デリヘル城が しょっぱなっていう。まあそんなね、悲しい、ね、哀愁まみれのね、おじさんですけどもね。まあそんなおじさん、今週はね、501回目ということですので、ちょっと新規一点、まあ頑張っていこうかなと。まあ久しぶりにね、俺もね、ここ最近自分のね、放送をね、聞き直してなかったこともあって、ちょっと久しぶりにね、聞いてみたら、いや、悪くないんだけど、昔はさ、もう、1テンション高いというか、ラジオスクールに通ってた頃とかってさ、あ、テンションってね、なんかいつもよりちょっと上げないといけないんだなっていうのを学んだりしたんだよね。それが、ちょっと消えつつあったから、今週はちょっとね、一歩、ちょっとテンション上げてね、やっていこうかなと思っておりますんでね。まあ、ご期待いただきたいというところでございます。でね、今日はいろいろと話したいことありますんでね、もう、パッパパッパ行かないと話しきれませんからね。話していくんですけども、よかったら、まあ、お便りなんかもね、お待ちしてますのでね、俺の喋りたいこともね、間でね、ちょっとお便り紹介していきたいと思いますんで、いろいろと送っていただけたら嬉しいなと。じゃあ、お便りの宛先ですけども、こちらは、メールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@douteei.net、radio@douteei.net、ね、radio@douteei.net、こちらまでお願いいたしますと。じゃあ、そんな感じでね、今日やっていきますけども、まあ、冒頭ね、親父のボディーボードの話じゃなくて、本当は競馬の話したくて、その話をね、先にしちゃいますけども、競馬をね、最近馬券買ってるわけですよ。4月の末ぐらいからかな、買ってるんですが、まあ、なかなかね、当たらないよね、っていう感じなんだけども、まあ、いろんなことを試しつつね、私、もう3ヶ月近くね買っております。まあ昔はねちょっと買ってた時もあったんだけど、こんなに買ったことないね今まででね。そんなわけでさ、まあ毎週のようにね何かしら買ってるんですが、今日、まあ昨日今日土日で買いましてね、いろいろ、合計5000円分ぐらい買ったわけ。そのまあ一点買いとかじゃなくてね、何レースもね、コツコツと買うとさ、やっぱかさむんだよね。1レース1000円も買ってなかったりするのもあるんだけど、やっぱね、700、800円1レースで買っちゃうと、ねえ、だって、7レース買ったらさ、まあ、6レース買ったら4800円とかでしょ ?800 円。688とかで。そしたら約5000円いっちゃうから、ということで、まあ、意外とね、土日でやっちゃうとね、5000ぐらいいっちゃうんだけども。今日、まあ、いろいろ買った中で、一番大きかったレース。これだけ発表したいと思います。7月22日、中京ですね。名古屋。中京の、11レース。こちらですね。私、三連単ってやつを買ったわけですよ。三連単ってのは、1着、2着、3着を当てましょうというね、やつ。順番が違ってもダメよ。1着が、じゃあ例えば1着が1番のね、馬。で、2着が2番の馬。3着が3番の馬っていう風にしてたら、1、2、3の順番でゴールしないとダメ。だから、例えば、3、2、1でね、3番、2番、1番で、ゴールするってだったら、この3連単っていうのは、3、2、1で買わないといけないっていうね。やつなんだよね。でさ、この馬っていうのは決まってたの。それで、三連単の、そのボックスっていうのかな、まあ、前通りだよね、言ったら。1、2、3。1、3、2。2、1、3。2、3、1。で、3、1、2。3、2、1。の、6通り。これで、全種類なわけだよね。3頭絞れてるんだったら、その3頭の全部組み替えで、全通りっていうのが、まあ一応6通りなんだよね。で、それで、私は、この中京11レース3連単、4、12、16の3連単ボックス、6通りで各100円買って、 だからここ600円なんだよね、このレースにかけたのは。なんだけど、見事ですね、私3連単を当てまして生まれて初めて。16、12、4という順番で、馬の方がね、ゴールしまして、なんと100円ですよ。ね。6通り買って600円だ、各100円だから、16、12、4には、100円かけて、ね、そういう馬券があります。100円がなんと、25,980円になりましたと。万馬券ですよ、これ。25,980円馬券です。すごいね。俺、一度は万馬券当てたいと思ってたの。それが、当たるっていうね。いや、すごいなぁと思ってさ。で、これで、ここの3ヶ月ぐらいやってマイナスだった分に関しては、トントンになったんじゃないかなって思うので、ここからはね、そんな攻めないで、楽しくエンジョイ勢としてね、やっていきたいと思いますんで、一度ね、万馬券当てるっていうのが、俺の夢リスト100に1個入ってたからさ、1個達成したななんていうことでさ、3連単ってなかなか当たんないじゃん。そんなんで、まあ、記念すべき、私今日万馬券を取りましたというお話。ね、ここで使ってんのみたいな。ここじゃなくてもっとさ、使うべきところあるでしょって思うけど、まあ、一個ね、達成しとかないといけないから、これはね。せっかく生まれてきたこの人生、一回ぐらいは万馬券ってものをね、握りしめたいと。だから残念ながら、ネットで買ってるからね、馬券をね、握りしめられなかったっていうね。だこれさ、本当に、まあ、競馬場とか、ウィンズとか、ああいう現地でさ、馬券をね、紙で持ちながら、画面とか見て、ね、いろんな周りのおっちゃんたちと混じってさ、行け行けっつって。そしたらさ、超盛り上がるよね。震えるよね。万馬券なんだってたらね。まあ、そんなわけでね、よかったぜっていうね、話でございました。ね、もう、競馬の神様とね、ちょっと言っていただいてももういいかなと思いますけどもね。天才馬券士ね。そんな称号を手に入れたんじゃないかなと思いますけども。まあ、そんなね、ところでございやした。で、あとはね、今週他のお話なんだけども、いっぱいあんだよね。どっから行く？でも全部話さないといけないからね。あと今日、映画インプレッションございますからね。ご期待ください。サクッと終わりますけども、久しぶりに映画館で映画見たからね。うん、Amazon プライムじゃないからね。そこだけ、ね。分かってると思いますけど、何見たかはもう分かってると思いますけどもね。あのアニメ映画でございますが、これはちょっと後ほど。ね、誰も期待してないぞって、ね、ございますけど。そしたら、ちょっと一個お便りもらってっから、これ読もうかな。ね。ラジオネーム。羊がいる水族館さん。パルさん、Amazon Music、Unlimited が4ヶ月99円だったけど、登録した？ガガガとか、キューソとか、マッドトライブとか、童貞ネットゆかりのアーティストがいっぱい聴けるね。あと、アニメ主題歌やゲームのサントラや、初音ミクも大量にあってすごい。軽音も全曲あった。マラソンのお供にぴったりだよっていうね、お便りだけました。ありがとうございます。先週ね、Amazon プライムデーってのがございまして、かなりの、まあ、お安いね、Amazon の大安売りの日というのがね、あるわけです。それで、私もね、何買おうかなって、いろいろ思って。で、今回結構買いました。最後の散財だなと思って、もうね、もう早々散財しないんじゃないかなっていうぐらい、なんか、最近の風俗もさ、よく行っちゃってるじゃない？でも風俗ももう、正直もういいかなと思って。だからこれも一旦落ち着くし、で、こういう物を買うっていうことも、ちょっと、ね、まあ、買うもんも買ったから、今回のプライムデーで終わりかなと思って、さすがの俺もね、散財しすぎ感がちょっとありますから。でも、ちょっと買うもんだけ買っちゃおうと思って。で、今日買ったものとかもね、ちょっと紹介したりするんですけれども、もちろん、今ね、お便りいただいた、Amazon Music アンリミテッドね、これに関しては登録済みでございますよ。いやー、その4ヶ月、月99円ね。だから4ヶ月あるから、まあ全部やると400円ぐらいかかるんだけど、1ヶ月99円でこれすごいぞっていう話なのよ。だからこれね、本当ラジオするときにね、みんなに話せばよかったなと思うけど、いや本当ね、使ってて本当に名あのお便りでねくれてる通り、ガガガスペシャルも聞けるし、キューソも聞けるし、マットドライブ聞けるし、他のも例えばアジカンとか聞けるし、なてかね、ほぼ聞ける、宇多田ヒカルも聞けるし、いいよ、さすがだなと思った。ただ4ヶ月間毎月99円でこの音楽聴き放題サービスを使わされるじゃん、絶対もう馴染んじゃうじゃん。そしたら5ヶ月目どうするって、いやこれ危ないなと思ってね。なんか高いじゃんやっぱり本来の金額って。でも4ヶ月がっつり使っちゃったら5ヶ月目、まあいいかっつって使っちゃう気がするよね。そのぐらい便利で、それだけじゃないのよ。今回プライムデーで買ったものこれじゃなくて、俺ね、これももちろん登録したけども、せっかくだからと思って、この Amazon Music Unlimited をさらに活かすにはどうするかと、一つなんですよ。もうこの一つしかなくて、Amazon Echoであるんだよね。いわゆるそのなんかスピーカーみたいなやつだよね。Google ホームみたいなさ、そういうまあ、AI 系のさスピーカーなんだけど、これ前から欲しかったんだけど、なかなか買うタイミングなかったんだけどさ、今回の Amazon プライムデーでね、半額ぐらいになってたから、6000円ぐらいするのがね、2980円になってたから、買うかと。いうことで、なんか、いろんな種類があるんだよ。その、Amazon Echo っていうさ、そのスピーカーにはさ、そのバージョン、なんかグレードがあるのかな？で、グレードがあって、Echo Dot っていうのと、その、もうちょっと、さらに水準の高いもの。で、それよりもさらに水準の高いものみたいなのあって、で、まあ上がれば上がるほど高くなるんだよね。でも、どんなものかっていうのを知りたいっていうところではあるから、一番安いやつでね、まずは試しでいいかなと思って、今回は私、Amazon Echo Dot を買いました。んで、実際届いて、使うわけです。で、呼ぶときね、このスピーカーに呼びかけると、まあ動いてくれると。Google ホームとかだとさ、OK Google って言うとさ、ピロンって反応してさ、なんかねえちょっとあいでとか言うとさ、はははは言ってくれるわけじゃない。だからねえ、Amazon の方も Amazon って呼びかけてあげてもいいし、あと Alexa ってね呼びかけてあげると、反応したりするわけで、私はねびっくりした びっくりした。あのさ、今どんぐらいびっくりしたかっていうと、アレクサって今呼んだわけ、大声でね。したら反応しちゃうスピーカーが、びっくりした。ちっちゃい声で喋っても2回とも反応してた、怖いですね。そんなわけでさ、呼びかけるわけよ。そうすると反応して、で何々やってとかっていうとね、あえいでっていうとね、はぁはぁはぁはぁ言ってくれるわけじゃん。いや、びっくりした。本当に今、こんなびっくりすることある？ね。なんですけど、今度ね、ちょっと、もう呼べねえじゃねえかよ。呼ぶと反応しちゃうからあれだけどさ、Amazon Echo にもね、今度出演してもらうっていうのもね、いいかなと思いますけども、何の話だ？もう、びっくりしちゃって、全部ね、頭の中がね、すっ飛びましたけどもね。で、そんなんで、ね、呼ぶわけですよ。 でいろんなことができるわけ。何ができるのって具体的にっていうところなんだけど、まあ日常使いで言ったら、朝起きてなんかニュース流してとかっていうと、じゃあ今日のニュースですみたいなで、天気の話ね、今日はどこどこが何度でどうのこうのですって、あとはなんか、ね、今日のニュースですっつってニュースをね、適当に喋ってくれるという、でそれを聞きながら、まあ、身支度を整えるみたいなねことができます。だからまあテレビをつけてチャンネル変えてとか、それが音声でできるぐらいのレベルかな。でもまあ悪くないよねと。まあ、テレビというよりはラジオだね。ラジオをつけてチューニングして、今日このチャンネルで、あ、ここでニュースやってるみたいな、あ、これでニュース流しながらみたいな、じゃあ身支度整えようっていうのが、まあ、言葉一つでね、なんかながら作業をしながら、ながら作業をしながらって変な話だね。まあそんなね、ところで、まあ歯磨きながらでもね、口塞がってるからね反応しませんけども、奇跡のスタイリングをねしながら、ちょっとねニュースね流してって言うと、わかりやしたっつってね流してくれるっていうこともできるし、あとはそのさっき言った Amazon Music ね、こちらの方も連動してますから、例えば本当に俺最近っていうか、この Amazon Music でね、有料会員になりましたから、無料の会員じゃ聞けなかったね、楽曲も結構聞けるということで、まあ、アニソン充実してます。でその中でもこの間までやってましたけども、ソードアートオンラインオルタナティブね、ガンゲールオンラインですよ、あれの挿入歌とかよく歌っていた神崎エルザ、あのアルバムとかも、普通に聞けるようになってますから、だから朝から神崎エルザのなんか人気曲流してとかって言うと流してくれる。だから朝ね、なんか、神崎エルザの曲はどれかしらみたいなピッてやんなくても、あ、神崎エルザ流してって言うとね、神崎エルザ流してだけだと神崎エルザの曲のシャッフル再生しちゃうんだよね。だから人気曲かけてとかって言うと人気の曲から順番にかけてくれたりとか、まあ、そういうのがあるから、まあいいじゃない、朝のニュース、天気、あと音楽流してくれる、まあこのぐらいかなって思うんだけど、正直これだったら俺は買ってないわけね。Amazon Music の有料ね版使っていたとしても、まだだな、もう一歩だな。じゃあなんで今回買おうと思ったかっていうと、たまたまね見てたらAmazon Echo Dot とプラスちょっと別のものがセットになって安いのがあったの。でこれがちょっと欲しくて今回買ったんだけど、セットになっていたものって何かっていうと、スマートタップっていうのかな、電源のところだよね、電源のさコンセントあるじゃん、あそこがなんかあそこにね、Wi-Fi が飛ぶようななんかもう一個タコ足配線みたいなやつがあって、それぶっ刺すと、それとAmazon Echo が連動して、だからそこの、例えばだよ、例えばっていうかもうこれ完全にこれをやるためだったんだけど、うちの、部屋の中には間接照明があるのね。でただ間接照明ってどうやって電気つけるのっていうと、もう近くまで行ってね、電源入れないといけないんだよね、スイッチをオンにしないといけない、ちょっとめんどくさいなっていうのがあったわけ。だから部屋玄関入って靴脱いで、でそんなそこだと暗いわけよ。だからもう玄関の電気つけて、で部屋の中の奥の方まで行って電気つけないといけないと、ちょっとめんどくさいなってずっと思ってたわけ。ただこれがだよ、玄関入ってなんか俺が喋ることで部屋の中の電気がついたら結構楽なわけ。まあだって靴脱ぐ前からね、部屋の中で喋ったらつくわけだからさ、 そりゃいいななんて思って、そんなんできるんかなとか思ってたら、なんかそのスマートタップみたいなの買えばできそうだぞっていうこと で、そのセットを買ったわけ。 Amazon エコーとスマートタップので設定はまあちょっとめんどくさかったっちゃめんどくさかったんだけど、一応できて、なので部屋のコンセントがあるでしょ、そこにスマートタップを挿して、スマートタップ経由でその間接照明の、ね、コンセントを挿すという、だからスマートタップがね間に挟まるってイメージなんですけども、でこれで、いろんなことを設定した後で、例えばね、いろんななんか言葉っていうのは変えられるらしいんだけど、呼びかけるじゃない、まあ、今回ちょっと反応しちゃうから今回はアマゾンって呼ぶけども、アマゾン電気つけてって言うと、はいっつって電気つけてくれんの、でカチッつって、でアマゾン電気消してって言うと、はいっつって電気消してくれんの、なんかちょっと未来感じるじゃんみたいな。だそんなんでさ、意外とねえ、楽しめるというか、うちにちょっとようやく AI というか、その IoT っていうの、その家電とさ、なんかいろいろとインターネットが連動するみたいなさ、そういうのがねうちの部屋にも来たんだなっていう感じで、だから朝のニュース聞けて、音楽がまあ聞けて、そんでこれ電気がつけられる、まあ、大したもんじゃないんだけど、まあ、2980円のねそのスマートスピーカーっていうの、まあ、プラス、まあ、今回ねこのスマートタップ、これが多分1700円とか800円ぐらいしたの、だから合計で4500円ぐらいで、まあ、こんなことができるっていうのはまあまあ面白いんじゃないかなとはね思うんだけどね。だそんなわけで意外と面白いんですが、ただね一個悲しいことはありまして、うちって Wi-Fi 飛んでるんだけど、でちなみにこれ Wi-Fi がないとできないです。なんでもし家に Wi-Fi 飛んでなかったら、導入はちょっと一旦見送っていただいた方がいいかなと思うし、あとはスマホを持ってないとちょっと難しいと思います。だから Wi-Fi 飛んでること必須、スマホ持ってることは必須かなと思うんだけど、でただこの Wi-Fi がもう家の中にずっと飛んでる Wi-Fi だったら何にも問題ないんだけど、俺の今持ってる Wi-Fi ってさ、富士 Wi-Fi っていうモバイルルーターみたいなやつなんだよね、モバイル Wi-Fi っていうか。なので外出るとき持ってっちゃうんだよ。だから家帰ってくるじゃん。で家帰ってきたときに、まあ家から出た瞬間にだよね、一回そのAmazon Echoのそのスマートスピーカーとネットが切れちゃうんだよ。で家帰ってきてもちゃんとスピーカーとネットが繋がるのに多分3分5分かかるんだよ。だから家帰って玄関開けるじゃん、玄関開けたら電気つけてって言ってもインターネットが繋がっておりませんみたいな、サポートをね確認の上みたいな言われんの、いやダメじゃんっていうねところだったんだけどさ、ただ寝るときがいいね、寝るとき布団ね、ベッドの中入って、そこで、電気消してって言うと、カチって言って消えるから、なんか、電気消すのにちょっと、ベッドから出ないといけないとか、なんか手をすげえ伸ばして、無理な体勢してなんとかいつも消してるとか、なんか、そういうのがある人は、これで一発かなって思いますから、まあそういう意味では、まあ結構、いい、面白いね、またおもちゃが増えたかなと。思いますけどもね。で、一個ね、買う前に、まあ、皆さんこれを聞いて、じゃあ次のね、なんか安売りの時に買おうかななんて思った人いるかもしんないんで、これだけ言っときますけども、さっき言ったね、注意点はもちろんのこと。この Amazon Echo Dot は、スピーカーがそんなに良くないです。あんま気にしないよっていう人だったらいいと思うけど、 やっぱ音がこもるというか、スピーカーのその音出るところが、なんだろう、下についてんのよ。そのね、スピーカーを置くじゃん。どっかに、ね、テーブルとかの上に置くじゃない。置いたら、そのね、そのテーブルとスピーカー本体の間に音が出るところがあるから、なんかこもって聞こえんだよね。それが、あの難点。で、じゃあそれ、ね、置いてるものを反転させて、ね、上下逆にして置いたらっていうと、今度マイク側が塞がっちゃうから反応しないっていう。悲しみがあるので。なので、難しいよね。ただ、この Amazon Echo と他の Bluetooth とかの、かな、他の全然違うスピーカーとかは連携できるから、そういう使い方もあり。ということで、それかもうワンランク上のスピーカーの Amazon Echo を買うっていうね。まあ、どんな方法でもいいしって。まあ、そこだけね、もし音にこだわりがある方はね、ご注意いただきたいなと思いますけども。まあ、そんなんでちょっとね、我が家にもね、IoT が来ましたから、いつの日かね、友人たちが来るとき、ね、ないですけども、ね、次友人が来るのが先か、ね、デリヘル嬢が来るのが先かもわかりませんけども、まあ、来たときにはね、電気つけて、つってね、カチャ、つって。そういうのをね、ちょっとね、自慢していきたいなと思っておりますけどもね。そんなね、ところでございやしたと。まあ、意外とね、そんな設定とかをね、平日ちょっとしてましたから、荷物届いたのがね、水曜日とか木曜日に届いたから、結構ね、設定するのでね、遅くなっちゃって、寝る時間がね、もう早寝ブーム来ていたのにね、残念ながらちょっとね、超えてしまうっていうことがね、多々ありましたけどもね、じゃあ、あと他に、話したいこともございますが、お便りもちょっといただいてますから読んでいきましょうか。ラジオネーム、どうも僕ですさん。外国人のエコーちゃんが来たことで、りっちゃんが嫉妬するかもしれませんねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。もうね、もういろんななんとかちゃんがね、私、絡みがございますけどもね。最近全然ね、りっちゃんにお金借りてないですから。ね、りそな銀行のことですけどもね。あの頃はね、何年前だい？もう5年ぐらい前はね、りそな銀行ことりっちゃんにね、毎月のようにね、お金をせびるっていうね。で、そして毎月のようにお金を返すっていう、悲しい関係性でございましたけどもね。もうそんなこともなくね、平和な日常を過ごしてますから。もうこれからはね、エコーちゃんとね、一緒に暮らしていきたいなと思っておりますよと。じゃあ、あとはね、他、私、喋りたいこと、ちょっと、いろいろと喋っていきますけども、今週、今週っていうか、まあ、先週っていうか、7月の16日の月曜日が祝日だったからさ、祝日？この日に行ったのか？この日に行ったのか？もうね、記憶がもう、わけわかんないことになってますけども、この間ね、アニメの、アニソンのクラブイベントにちょっと行ってきたの。多分、月曜日の祝日だった気がするんですけど。で、なんで行ったかっていうと、いや、もともとね、アニメ、アニソンのクラブイベント行ってみたいなって思ってはいたわけ。で、一番有名なところが、秋葉原にある、モグラっていうクラブなんだけど、ここ行ってみたいなってずっと思ってて、なんだかんだ行ったことなくて。一回ね、お店の前まで行ったんだけど、その日はなんか休みだったりとかしてね。で、タイミング逃して行けなかったんだけど。で、そんな中、ちょっと、友人というか知人というか、ね、その人が、渋谷で、アニソンのクラブイベントで DJ やるんだけどって話してて。興味あったら来るって言われて。ああ、じゃあちょっと行ってみようかなって話になって行ったわけ。でね、ちょうど俺も渋谷だからさ、歩いて行けるじゃんと思って。で、ただ、ね、 俺一人で行くわけなんですけどもね、誰かとちょっと行くわけでもなく一人でね遊びに行くって感じで、で昼間だよね、夜じゃなくて15時からやってまして、15時から20時か、15時から20時までのイベントで、で行ってさ、でも初っ端から回すって言ってたから、じゃあ早く行かなきゃって行ってさ、で始まって5分ぐらいかな、でクラブ入ってさ、したらもうちょうどね始めてて、でも入った瞬間からもう懐かしのアニソン流れてるわけ。おこれ懐かしいっつって、で挨拶してさ、あ来てくれたんだありがとうっつって、ね、いやいやっつってね、でそんなんで、でまあお酒をねちょっと片手に懐かしの音楽を楽しみって感じだったんだけどさ、アニソンね、私結構昔のアニソンから今のアニソンまでそこそこわかるわけですよ。だから今回のイベントで流れた曲の、ま、8割方はわかる、そんな感じだったから意外と楽しめたんだけど、ただやっぱり一人で行ってもあんま面白くねえなっていうのは正直あって、そのクラブってさ、その本当に音楽がメインで踊るとかだったらそれはそれなんだけど、そうでもないじゃん。そのライブとかだったら音楽があって本当それ中心で全てが回るけど、クラブってさ、友人知人がいて喋りながら、おこの曲とか、あこれいいねちょっと踊ろうぜとか、そういう感じなんでしょ多分。だから一人っていうのはなんかクラブあるまじき行為みたいなさ、でそこでねなんか仲間を作ったりとかしてとかって言ったらいいけど、そういう接点とかもねなんか求めるわけでもないしさ、だからなんか友人と行くべきだったなとは思う。そのアニソンに詳しい友人ね、だから俺と同じぐらいのその昔からのねアニソンもわかるっていうやつと言って、音楽の趣味が合うというかって言って、あこの曲とか言って超上がるじゃんみたいな、じゃないとあんま楽しめねえのかななんてねことを思ったりしましたけどもね。でそんなんで、であとちょっと思ったのは、アニソンのクラブイベントってジャスラックとかって大丈夫なのっていう話なんだけどさ、まあ、その辺ちょっと私詳しくないからあれなんだけどね、なんかいろいろと手続きとかもね大変なのかなみたいなこと思ったりとかしたんですけども、まあ、そんなんでね、初めてアニメのクラブイベント行って、まあまあ面白いっちゃ面白いねとは思いますんで、よかったら皆さんもね、そういうイベントもあるからさ、なんかクラブ行ってみてーけど怖えなーとかね、ドラッグセックスなんでしょって思ってる人いるかもしれないんで、まずはこういうアニメソングイベントから行ってみると、もしかしたらまあ面白いのかなーなんてね思いますけどもね。そんなんでさ、でいろんなプレイスタイルの DJ の人がいて、ただただもういい音楽のチョイスをして、でほんと繋いでいくだけ。例えばなんかなんとかのオープニングがあって、なんとかのエンディングがあってね、これもすげえいいじゃんみたいな、でこれかけてこれを繋いでね、でそれ終わったら次ね、また別のアニメのオープニングに繋いでぐらいの、ほんと俺のおすすめの曲ね、スムーズに聴いてってくれみたいなタイプの人もいれば、自分でなんか元あるね曲をリミックスじゃないけどさ、ちょっとしたりとか、そういう人もいたりとか、なんかちょっと後ろで違うサウンド流したりとかしてうまくやったりとか、いろんなタイプの人がいるんだけど、こんなこと言っては失礼なんだけど、ただただ音楽をね、俺のおすすめ音楽聴いてくれスタイルであれば、俺でもできなかないんじゃないって思うところはあってさ、言ったらだよ、すごい DJ やってる人ほんとすいません、ただカラオケじゃんって思うところはあって、カラオケでさ アニソン縛りで今日カラオケ行こうぜとか友達と言って、どれ歌おうかな、これ歌ったら超盛り上がるんだろうなみたいな入れて、おーそれ入れんのみたいなで盛り上がるみたいなやつあんじゃん。それなんだよねと思って。だからね、結構アニメ詳しいやつ今日いっぱいいるんだよな、これ流したら盛り上がっかなみたいなのをもう次から次へと流すみたいな、そういうことなのかと思って。 DJ ってね、根本はだとしたらさ、まあまあ可能じゃない。もちろんテクニックとかいろいろあると思うんだけど、普通のクラブ DJ、 そのトランスとかテクノとかさ、そういうんだとまたちょっと違うと思うんだけど、ちょっと特殊なんだと思うんだよね、アニソン DJ って。だから俺もできなかねえのかなとか思ったりとか、あとラジオでちょっと置き換えて考えたの。アニソンのね、クラブイベントって例えば DJ の人がさ8人ぐらい集まってさ、でその人たちがそれぞれさ友人知人呼んだりとかしてさ、そんでねパーティーするわけじゃん。でもう変わる変わる DJ がさ30分ぐらいで変わってってさ、で盛り上がってみたいな。で中では別にさ友達同士に来てるからさ、お酒飲みながらさ、なんか楽しいお話しながら、あこの音楽知ってるーってね、あこれすげえ面白かったよねこのアニメとか言って、でおこの曲も流れんのみたいな、すげえいいじゃんみたいな、とかそんな感じじゃない。だ音楽メインじゃなくて人との交流がメインで、そこのなんかスパイスとして音楽があるみたいな、音楽が盛り上げてくれるみたいなところじゃん。だけどじゃあラジオで同じようなことできるかなと思ったわけ。例えばね、俺にはまあ無理なんだけどさ、ポッドキャスターじゃ8人ぐらい集めてさイベントしようよって、で30分ぐらいでねおしゃべりして途中で変わってみたいな。でもさ、もうそれって音楽で人とのそのなんていうの、人と人とのその交流のところを盛り上げていこうぜじゃなくて、完全に来た人みんながラジオの俺たちの喋りに集中しなくちゃいけないじゃない。だから落語を友達と見に行くような感じじゃない。でそこでね隣の人と喋っててさ、なんかあこの落語知ってるみたいなさ、あこの後こうなるよね、あ本当にこう言ったみたいな、わははみたいな、そんなんじゃないじゃない。落語の話をずっと聞くわけじゃない。だからさ、なんか違うよねと思って、イベントとしてなんかやりやすいのかやりにくいのかっていうと、なんかちょっとやりにくいなっていう風に思ったりとかして。だからなんか DJ っていうのもねいいなって思うわけね。なんかいろいろその考えたのよ俺もね。そのアニソン流れてるその場でさ、うーんつって踊りながらポッドキャストでやったらどうなんだっつってね、いろいろあったんだけど、だから結果難しいなと思って、ポッドキャストでなんかイベントするっていうのはさ、本当来てくれた人は本当にリスナーの人だし、もうその場でねずっと喋り続けて、でそれをみんなね、喋りに集中してもらってみたいな、そんな風になっちゃうなと思ってさ、もっと気楽にイベント参加してもらうっていう風になると、なんか別に話聞いてなくてもいいよみたいな、そのちょっとその話題が出たらね、その話題でなんか友達で盛り上がってくれればいいよみたいなぐらい軽いといいななんて思ったりとかして、でもそれはポッドキャストのイベントじゃできないから、ね、DJ なんだなって、時代は DJ と思って。でそんなわけで私今回 Amazon プライムデーで DJ のキットみたいなの買いましてね、なんて言うんでしょう、コントローラーっていうのかな、ミディコントローラーみたいなさ、いわゆるターンテーブルみたいなのついてて、っていう、ちょっとしたやつなんだけども、それ買いまして、ここ、何日でしょうか、数日、ずっと DJ プレイをね、練習しているっていうところなんですけど、アニソン DJ だったら自分もできるかなってちょっと思って。で、 買ってみました。意外とね、まだ全然やってないけど、面白いというか、いろんなことできるななんて思って、だから、ほんと、Amazon Echo の設定した日もあれば、この DJ トレーニングをした日もあって、今週はほんと久しぶりに4時とかにね、平日寝ることもあってね、なんかだるい日々がね、続いてましたけども、で、買った DJ のその、なんだ、コントローラーみたいなやつに関しては、ヌマークっていうメーカーのパーティーミックスっていうやつなんだけど、ちょっと Amazon で調べてもらえるとすぐ出てくるかなと思うんだけど、この機材ですね、いわゆる、なんだろう、この手の機材って、2万円ぐらいすんのが普通なのかな？ 2 万から3万円ぐらいするのが一般的かと思うんだけど、この商品、元々の定価が税込みで9980円となっております。スーパー安いんだよね。しかも、このプライムデーのおかげで、多分8000円から8500円ぐらいだと。8000円台で買ったのよ。安いと思ってさ。それもね、後押しして買ったんだけど、いや、すごくね、ちゃんとしてる。解説動画とかもね、YouTube で上がったりとかして、いろいろ見たんだけど、使える、普通に現場で使えるレベルの、ものですと。いうことは、まあ私も詳しくないけども、まあそんなものでさ、だから普通に今でも売ってます。今でも9600円とかで、Amazon で売ってるから、普通に買えるんだけど、この、機材のいいところは、DJ ってさ、いろんなタイプいいんじゃん。レコードをかけるタイプとか、CD でかけるタイプとか、いるんだけど、まあ今は結構主流なのが、パソコンに取り込んでいる音楽を使って DJ するっていうのが、PCDJ っていうのかな。そういうのがあるから。で、そのタイプなんだよ。だから、ノートパソコン持っていて、その DJ の機材があれば、まあ、変な話、クラブに行ってプレイすることはできるんだよね。で、そんなこともできるから。で、なんか、すごいんだよ。8000円台で買ったとは思えないような機材で、もちろん機材もいいのよ。ちょうど大きさとしてはね、この今使ってる MacBook Pro、これ14インチかな。それよりもちょっとちっちゃいぐらい。だから結構コンパクト。っていうものなのに、機能はちゃんとある程度のものは使える。ほぼほぼ。で、付属している DJ のそのソフトがあるんだけど、これが良くて、バーチャル DJ っていうソフトがあって、これのリミテッドエディションっていうのが使えます。これ使うまでの登録とかがちょっとめんどくさかったりするんだけど、ちゃんと登録すれば、このリミテッドエディションはずっと使えます。っていうのがあって、すごいいいぞ。今度YouTube で DJ プレイするから、ね、音源とかちょっと難しいけど、今流れているね、童貞ネットのテーマソング。これを元にとか、あと、ね、女性解体新書のテーマとかさ、ちょっと流しつつ、ね、DJ プレイとかできると思うんで、そんなの、ね、可能かなと思って。ちょっと調べてもらってね、面白そうかなって、いいおもちゃだなってね、思えたらね、ぜひ、定価でも相当安いからね、結構おすすめかなと。ほんと、昨日も今日も、結構やったもんね。1日2、3時間、なんか、やってる。いいおもちゃだなと思うわ。だから、そしたらさ、これがね、ちゃんと俺が、DJ できるようになったらだよ。まあ、ちゃんとっていうのはできないと思うけど、 一通りね、それっぽくできるようになったら、イベントできるんだから。その、童貞ネット、ね、パルナイトがオーガナイザーとなって、ね、なんか、リスナーの中でも DJ やってる人いるでしょ、何人かは。結構いると思うんだよね。そしたら、それの人たち集めてさ、DJ イベントできるわけじゃん。で、途中で、DJ 変わるときに、パルナイト5分ぐらい喋るみたいな。そしたら、その時だけちょっと集中してもらってさ、で、次の DJ 紹介してさ、どうですか？そしたら、全然イベント的にはさ、可能じゃん。っていうことをね、ちょっと思って、さすがに今から楽器やって、バンドやってとかってのはもう無理だけど、DJ でなんとかなんねえかなって、ちょっと思ってはいるんですけど、そんな甘い世界じゃないんだろうけど、ね、ラップやったりとかさ、音楽やったりとか結構難しいなと思うけど、アニソンなんとか繋ぐだけだったらなんとか俺でも、みたいな。ね、とか、今までの知識を活かしてやるっていう部分では、これまでこんだけアニメ見てきてさ、それを活かせるじゃない？っていうのは一つかななんて思ってさ。で、この機材、ヌマークのパーティーミックスっていう機材なんだけど、一個だけ、問題というか、欠点があります。何かというと、意外とちゃんと DJ やってる人も、サブ機材とサブマシンとして、使えるぐらいのレベルではあるんだけど、変なさ、DJ って変ないつもつまみをグリグリやってんじゃない？あ、つまみって何なのかなっていうので、今回ちょっと分かったんだけど、高音とか低音とか、その音楽流れてる時に、高音をすげえ低くして、低音をすげえ上げるというか、そうするとなんか後ろのなんか、ドラムというかさ、の音が強くなったりとか、あったりするんだけど、それが、今のメジャーな機材は、高音、中音、低音っていうので、それぞれそのつまみがあって、いじれるんだよね。なんだけど、この、お安い機材に関しては、中音がいじれない。で、多分、高音のつまみと低音のつまみしかなくて、高音をいじると、中音も一緒にいじられちゃうっていうところがあるんです。だここだけが、ちょっと他の機材とは違うというか、昔のね、機材、こんな感じだったらしいんだけど、今の機材ではメジャーではないらしいので。っていう、そこだけ、ね、ご理解いただきたいと思いますけど、言うほどね、困らない。と思います。とか、ね、まあ、そんなんで、もう本当に、だ今日も、ずっと、ね、いじってましたけど、家でね、プレイする分には、俺の好きなアニソンだけじゃなくてさ、ゲームのサウンドトラックとかでやってもいいんだよね。だからシルバー事件の音楽とかさ、すごいいいからさ、あれを使ってちょっとなんか遊んでみたりとかね、してましたんで。まあ、そのうち、友人がね、家に宅飲みにしに来た時にはさ、やってやりますよ。アマゾンにさ、ね、電気つけてって言って、で、そこから DJ プレイが始まるみたいな。やりますから。家にいるのにね、落ち着いてお酒も飲めない。ちょっと俺回してるから、つって。何これ？つってね。そんな感じでございますけどもね。だから今回の Amazon プライムデーではね、意外といろんなものをね、買ったなっていうところでございました。ほんと、なんかね、面白いものをね、今回すげえ買ったなと思うから。ちょっと時間もね、なくてね。大変なんですけども。まあ、そんな感じでございます。よかったら。まあ、近々ね。だからもうその10周年イベントでさ、もしやるとすんじゃん。童貞ネット10周年、ね、記念、なんか、公開収録だかイベントだかやるとするじゃない？そしたらさ、これ可能だからね、しかも、 ちょうど12月の24日とかクリスマスイブとかだと思うから、したらみんなでさ、集まってさ、クリスマスパーティーをさ、クラブでするっていうのは、できんだよね。どうですか？ね、あんまりね、クラブ行ったことない人も、ね、いるかもしれないですけども、最初のクラブデビューが童貞ネットだったら、誰でも行けるでしょっていうね、ことで、まあそんなね、ところでございましたよっていうね、お話でございます。じゃあ、他、ね、ちょっとお便りいただいてますから読んでいきましょう。ラジオネーム、羊狩り水族館さん。マジで DJ セット買ったのか？ PC DJ って割と流行ってるぜ。DJ パルナイト爆誕。左の皿にアニソン、右の皿にキュースを入れて女たちを沸かそうぜっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いけちゃうね。このアニソンかかってる時とキュースかかってる時の女のテンションの違いみたいなの見たいね。でフロアを見合わすとね、踊っている時と踊ってない時の差がすげえみたいな。アニソンにするとね、アニオタがみんなはしゃいでてね、女の子は下を向いてるみたいな。で、キュースを入れるとね、女の子盛り上がってね、アニオタはみんな下向いてるみたいな。このね、わけわかんないのが、両方いけますからね。で、途中でね、童貞ネットのテーマソング流れちゃって、みんなが下向いちゃうみたいな。ありますけども、ね、俺だけ乗ってるみたいな、ね、あとね、リスナーだけが乗ってるみたいな、お始まったみたいな、そんなのもねできるかなと思いますよ。まあ意外とね、本当にイベントってやるべきだよねってちょっと思うこともあってさ、だからね、少しでもなんかハードルを下げたねイベントがするためにはどうしたらいいのかって考えると、もう DJ しかねえんだなと思って行き着いた先でございますけども。では、他お便り、ラジオネームどうも僕ですさん。自分も去年の夏に野外アニクラに参加して、その場の勢いで購入しました。ここ数ヶ月は使用していませんが、パルさんに触発されてもう一度トライしてみようと思いますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。このヌマークのパーティーミックスをね、どうも僕ですさん、去年の夏に買ってるっていうね、意外とみんな買ってるんだな。そんなことあるかわかんないけどね。でも本当に安いと思うよ。この安さでこの機材でこのソフトついてってないよね。でしかもすごいのは、この機材の中にサウンドカードがちゃんと内蔵されてるから、パソコンとこの機材つなぐじゃん。そんでその機材からそのスピーカーとかにもつなげばすぐにプレイできるんだよ。今までってそのサウンドカードっていうの入ってなかったりすると、パソコンとつないで、でパソコン側のイヤホンとかのジャックあるじゃない？それを、なんとか、なんかスピーカーとかにつないで、やるみたいな。だ音質があんま良くなかったりとか、するらしいんだけど、サウンドカード入ってるから、まあ、そんなこともなく、いい音質でできると。で、サウンドカード入ってこの金額って、本当にないっていうね。だから、超、いい機材だと。ね、私思ってますけども。本格的に俺 DJ で飯食ってくんだって思ってる人は多分これ使わない方がいいと思います。変な癖がつく。だけどちょっとやってみてっていうぐらいで、もしすげえなんかハマったらちゃんとやろうかなぐらいだったら全然これで俺はいい気はするけどね。まあ DJ のことわかんないからね、ちょっと無責任な発言してますけど、まあそんなわけで、意外とリスナーの方もね、DJ 事情に詳しい人が多く、ね、PC DJ 流行ってると。ね、自分も買いましたみたいな。そんな方いらっしゃいますから。まあ、これからもね、いいよね。DJ イベントじゃなくて、DJ やってみたい人を呼んでのイベント。で、リスナーの中から、あ、ちゃんと DJ 実はやってますっていう人を、講師としてお呼びして、 どんな風にやったらいいんですかみたいなのをクラブでやっちゃうみたいなね、そういうのもありかなと思いますから、なんかね広がるよね。意外とさ、このラジオ聞いてる人さ、なんか専門的な遊びをしてる人いるじゃない、たまに。だからさ、今後もさ、例えばこれはさ DJ だけどさ、だから DJ 教室をさね、リスナーから一人呼んで やるとかね。で他にもさ、例えばスポーツとかでもいいじゃない。リスナーの中で意外とスポーツね、このスポーツ自分全国レベルですみたいないるわけじゃん。とかさ、ゲームだったらこれ意外とね全国レベルですみたいな、そういう人たちをさ、なんかお呼びして、ゲストとしてお呼びしてさ、俺も教えてもらいつつ、興味のあるリスナーの人たちもみんな教えてもらいつつみたいな感じ、どうですか。新生童貞ネットとしてはね、なんか人と関わっていくスタイル得意じゃないですけどもね、でもなんか目的があるんだったらなんかうまくいくような気もしますけどもね。まあそんな、ね、ところでございやした。じゃあ、他の今日の、いろんなお話、まあ全然喋ってないね、いっぱいあんだよ。じゃあ皆さん、お待ちかね、どっちがお待ちかね、どっちもお待ちかねではない、お呼びでないかもしれませんが喋っていきますよ。じゃあ先にこっち行こう。今週の映画インプレッション、ね、こちら行きましょう。7月の7月20日公開になりました細田守監督、未来の未来、見てきました。土曜日ね、7月の21日土曜日の、まあ一番遅い時間、レイトショーなんだけど、レイトショーの金額にならなかったってね、ちょっと悲しい物語も実はありますけども、夜にね見てきまして、渋谷は東宝シネマ21時40分から見たので、終わったらね23時半ぐらいになってましたけども、どうですか、皆さん見ましたか。 CM とかもね結構やってるから、気になってる人いるかなと思うんですけども、これ意外と細田守監督に関してはデジモン以外は見てるのかな。時をかける少女ね見て、オフ会とかも行ったからね、なんか小学校の体育館でね上映会しますみたいな、それ行ったこともあるぐらいは好きだったりとか、あとはサマーウォーズ、化け物の子、狼子供うんぬんかんぬんとかね、一応大概見てますよ。で今回もどうかなってすげえ思ったんだけど、一応見ようと思って大きな期待はしないで見ました。でざっくりだよ、特になんかどうこう言うつもりはないので、思ったことだけちょっと言いますけど、インプレッションだからね、評価っていうほどの評価はしませんけど、まあ相変わらずな相変わらずって表現良くないね。毎回出ますけど、俺細田守監督には封印してほしいなって思うことがやっぱ一つあって、獣をちょっと封印してほしいなってすげえ思うの。絶対獣が出てくんだよ。しかも高確率で、なんかちっちゃい子が獣化すんだよね。だからもう性癖なんだろうなって思う。性癖なのか、なんかもう性じゃなくてもね、可愛くてしょうがないかもしれないけど、子供が獣を生えるというか、子供に尻尾が生えんのとか耳が生えんのが好きなんだろうけど、あれちょっと封印してくんねえかなって思ってはいます。そんなわけで今回、まあ、男の子、ちっちゃいね、男の子、くんちゃんっていうのがいるんだけど、くんちゃんが主人公なの。で、くんちゃんには妹が、ね、できるんだよね。で、その妹と、まあ、仲良くね、やっぱし、していかないといけないと。お兄ちゃんだからさ、妹になんかあったら守ってあげないといけないとか、あるんだけど、くんちゃんは、やっぱりその、ね、妹生まれるまではさ、 親の愛情をさ、ずっと一人でね、独占していたところが、妹が生まれちゃって。やっぱり妹に全部愛情がね、集中しちゃうんだよね。で、くんちゃんちょっとないがしろにされてきちゃって、もう嫌になっちゃって。だからもうくんちゃんは、お父さんもお母さんも嫌いになっちゃうし、もう妹も嫌いになっちゃう。でもそんな中、くんちゃんは、もういろんな不思議な体験するわけ。で、そこで、ちょっといろいろ成長していって、みたいなね。気持ちも変化していくと。いうようなお話なんですけど、まあ、このいろんなことがある中で、今回、また、くんちゃんがね、尻尾生えちゃいますけどもね。やめてよ、細田監督。ねえ。もう、毛もしょたとかやめてください、というのがありました。で、あとはね、思うのは、やっぱし、メインテーマ、テーマ曲、山下達郎さんの曲。なんか、夏、細田、山下達郎みたいなさ。いいよね。だから音楽がすげえ、良いんじゃないですか？とか、まあ、選曲がね、抜群ですよ。っていうところとか。あとはね、声優さんなんだけども、福山雅治さん出ていて。で、かっこよかった。普通になんか、いろんなね、俳優さん出てんのは知ってたけど、福山雅治さん出てるっていうのもなんか片隅にしかなくて、誰の役やってるとかも知らなかったんだけど、ひいおじいちゃん、ひいおじいちゃんよくわかんないけど、昔のおじいちゃんですよ。の若かりし頃の声を福山雅治さんやってて、かっこいい声だなっていうか、その、ひいおじいさんだとしよう。このひいおじいさんめっちゃかっこいいなと思って。見た目もかっこいいし、声もかっこいいし、いいじゃん。思ったら、最後スタッフロール流れた時に、あんちゃんだったから、あ、かっこいいと思って。声もイケメンなんだなと思ってね。とか。あとはね、まあ、細田守監督のことだなとはね、なんか、空間演出、あるじゃん。その現実とは違う空間の、演出あるじゃん。白い空間で、ちょっといろんな色の線状のものがあってみたいな。あの演出。今回もあるんですけど、なんだろう、あれ強いられてるのかね。その、細田は空間演出してくれるんだろうっていう期待がみんなからあるから、せざるを得ないみたいな風になってるのはちょっとわかんないけど、なんかその異空間演出は、あ、また出たなっていう感じはある。とか、あとなんか、やっぱり最初がさ、時をかける少女がさ、代表作みたいになっちゃってるじゃない。そうするとさ、やっぱそれに縛られちゃうのかなって思ったりするんだけど、その結局、時間の移動、現在過去未来の移動がさ、まああったりなかったりするけど、なんかその辺も時かけに縛られちゃってるのかなと思って、一回も毛もしょったその異空間演出、あと現在過去未来のなんかそういう概念っていうか、これ封印した上で。なんか細田監督には映画作ってほしいな、思うところがございます。ね。で、あと、もう一点。これラストなんですけども。なんだろうね。解きかけでもありましたが、その、女の声優さん。だから、時をかける少女だと、主人公のね、女の子で。で、今回だと、その、ケモンショタの男の子なんだけど、男の子だけどさ、前の、あれか、もう全然出てこないよ。新海監督のさ、あったじゃない。一番ヒットしたやつ。あれの、一番ヒットしたやつとか言って、俺もう、ブルーレイまで持ってるんだけどっていうね。あるかな。 全然見当たらなくない。君の名は、ね。
君の名はの、四つ葉ヒロインの女の子の声やってたさ、なんか、なんだっけ、上白石さんみたいないるじゃない？あの子が、今回くんちゃんの声やってて。で、まあ、時をかける少女だと、ヒロインの子は結構走ったりとかするシーンあったんだよね。もう、あえいでるぐらいの、もう目つぶったらあえいでるみたいな。で、そんな風にね、感じ取る人もね、あんまいないかなと思うんだけど、まあ、目つぶればもう、ヒロインがあえいでる感じするんですけど、今回、くんちゃんも、ちょっとそういう、息を切らすシーンがあるんだよね。だからその、上白石さんみたいな人が、もう目つぶるとあえいでる感じ。だから、細田監督は、なんか、女の子をあえがせたい。癖があるのかみたいな。とかね、本当にもう、演出も近いよ。横を向いた感じで、左向いてんのかな？で、走ってって、ちょっと画面がちょっと追いつかなくなっていくみたいな感じの演出で、これはもう時かけも、今回の、作品に関しても同じ演出をしていたから、なんかそういうの。だから、すごくね、細田監督の今までの集大成っちゃ集大成な気はするよね。全部乗せみたいな感じがする。あとはなんか、やっぱどうしてもね、この人、家族愛がすごく描きたがってるじゃん、いつもさ。だからそれって、なんかね、根本にあるんだろうなと思うけど、なんかすごくね、細田監督の幼少期って、ある程度なんかそこにも反映されてるのかなみたいなのも考えたりとかして、まあおすすめかおすすめじゃないかで言うと、多分前の新海監督の君の名はに関しては、本当に 見てもすぐこれおすすめって言ったと思うんだよね。どうかな、すいません、未来の未来に関しては、うん、まあ細田監督好きだったら、あと今までの細田監督の作品が好きだったらいいんじゃないっていうことしか言えないよね。あと家族愛とか好きだったらいいんじゃないと思うけど、時をかける少女とかサマーウォーズが好きっていう人は、うん、またこの感じかっていう風になっちゃうかもしれないなみたいな。でも別に、面白く見れたって見れたので、すいません。すげえ好きな人もいると思うからさ、あんまね、厳しいことは、ちょっとあれなんだけど。まあ、一応、いい作品じゃないでしょうか。すいません。そんなことないわ。俺はちょっと合わなかったわ。迷ったんだもん、今回も。細田監督の作品、見るか見ないか。でも夏はやっぱり細田監督の映画見たいっていう気持ちがあるんで、なんかね、そういうのもあってさ、で毎回なんか時をかける少女とかサマーウォーズを期待しちゃう自分もいるんだよね。だから次回はそっちに寄せてもらえたらすげえ嬉しいなと思うから、次回も細田監督の作品上映されたら見には行くからさ、頼むよとね、いうところでね、さっき言ったのをちょっと封印してもらいつつね、新たな境地で頑張ってもらえたらすげえ嬉しいな。だからちょっとその異空間演出はあってもいいからさ、他をちょっとね、どうにかしてもらえたらね、啓蒙書体はちょっとやめてもらいたいなって思いますけどもね。まあ、そんな感じのね、映画インプレッションでございました。すいませんね、好きな人とか、あと見ようかなって迷ってた人ね、ちょっと見る気が失せちゃったらね、申し訳ないんですけども、そんな感じでございました。じゃあね、他に、今日お話ししたいことなんですが、この流れで言えばね、もうみんなスルーしてくれると思うんでね、言っちゃいますけども、また7月入りましてね、アニメがいっぱい放送され始めております。だいたいもう3話ぐらいやってんのかな。で、俺今回2018年の夏アニメに関してはちょっと控えようかなと思っていて、 本当見すぎてると思うんだよ。でそのせいでプライベートがもうおろそかになるぐらいアニメ見ちゃってて、これじゃダメだなと思って、本当に目玉のアニメ、超注目のアニメ、あとは今まで見ていたアニメの2期とか3期とか、そういうのだけにしようと思っていたんです。で、7月入って、まあ、いろいろとアニメ見てきて、今回見たアニメね、ちょっとざっくりとお伝えして、で、おすすめとかだけちょっとお伝えしていこうかなと思うんだけど、今回見たアニメ1話ね、最低1話見てるやつだけちょっとお伝えします。そんなわけです。急に来ました、2018年夏アニメ新着レビューね、でございますけども。まあ、レビューというほどのものではないですが。じゃあ、一つ目から行きましょうか。アイランド。で、アグー、天才人形。遊び遊ばせ。アンゴルモア、原稿合戦記。合戦記だね。異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術。オーバーロード3。音楽少女。京都、京都ジラ、うん、なんだこれね、なんか三条のホームズ、ね、もういいわね、グランブル、殺戮の天使、七世のスバル、少女歌劇レビュースターライト、女子落ち、天狼と書いてシリウス、深夜天才バカボン、邪神ちゃんドロップキック、ゾイドワイルド、千代ちゃんの通学路、中間管理録、利根川、ハイスコアガール、働く細胞、ハッピーシュガーライフ、ハネバド、ハルカナレシーブ、バキ、ファントムインザトワイライト、プラネットウィズ、焼肉店戦国、山のすすめサードシーズン、ロードオブバーミリオン、グレンの王、ワンルームセカンドシーズンとなっております。なので今回ですね、31本見ました。まあ前は45本とか50本見ていたということを考えると、まあ絞ったかなと。これで絞ったって言うのって感じだけどさ、まあ意外と見ちゃっていたっていうね、ところで。でまだ見てないのがある。他、ゴクドルズとか、他なんだろうな。あと2、3個見てないよね。あと、進撃の巨人とかも新しいの出るし。で、あとちなみになんですけど、今回始まったやつじゃなくて、その前からね、続いてるやつに関しては、今、シンカリオン、ココタマ、ココタマのなんか再放送みたいなやつね。シンカリオン、ココタマ、キタロウ、ヒーローアカデミア、若女将小学生、シュタインズゲートゼロ、ガンダムビルドバスターズ、じゃあビルドダイバーズ、メジャーセカンド。この8本、ね、見てますから、なんだかんだ並行してね、合わせると、39本、見てるということだったんですけどもね、それじゃあ時間ないわと。ね、アニメ見て、ね、DJ やって、そしたらもう無理なんだけどさ。まあでもね。で、こっから、見る見ないはね、削っていきますから。で、こん中で、意外と良かったのと、ほんと見る気なかったけど意外と良かったとか、あとこれは抑えていこうよっていうところなんですが、アグー天才人形っていうアニメが、全く見る気なかったんだけど、一応見とこうかなと思って1話見たら、悪くない。多分、中国系のアニメなんだけど、悪くない気がする。わかんないけどね。1話しかまだ見てないからあれなんだけど、ちょっと気になる感じではありました。で、あとはまあ、アンゴルモアも悪くなかったし、意外とあと、女子落ち。漆原先生がキャラデザインやってて、意外と、良いですよ。ね、ラングリッサーのね、キャラデザインの人ですけど。よくなくて。よくて結構。あとは、ハッピーシュガーライフ。 は、1話だけだと、もう判断つかないんだけど、気になるやつ。とか、あと焼肉店戦国。意外と良くて、良くてって見れるって感じね。があります。だからね、今挙げた中だと、アグーと、まあ、女子落ちと、焼肉店戦国に関しては、まあまあ、なんか、まあ見ていこうかなって。まあ他のも見るけどね、今言ったやつは見るけども。とか。で、良かったやつに関しては、遊び遊ばせ。完全なる、オープニングとエンディング見てもらうと、同じ作品なのっていうぐらい、もうテイストが違うっていうね。まあ、オープニング詐欺なんだけどもね。結構良かった、遊び遊ばせね。まあ、その、ギャグなんだけど、ヤングアニマルなのかな？連載してるのが漫画。ヤングアニマルといえば何ですか？ベルセルク。あと、二人エッチ。ね。そういうのを連載している雑誌ですから。まあ、そういう、なんかもう、ちょっとイカれた感じね。しますけど、遊び遊ばせ。まあ、一話見ると、なるほどってなる気はします。あと、シリウス。ね、天狼と書いてシリウス。良かった。さすがの PA ワークスだなと思ったけど、いわゆる大正ロマン的な感じの時代背景で、そのヴァンパイアとかと戦う的な、ね、ちょっと特殊の異能の能力を持った人が、ヴァンパイア戦っていくみたいな感じなんだけど、このパターンってさ、すげえこの設定のアニメ多いと思うんだけど、大概すっこけるんだよね。でも、面白かった。すっこけてない。さすがだなと思って、だから超期待するね、やつでした。本当にこのタイプのやつって、すっこけてるイメージしかないんだよね。どの制作会社が作っても。それをうまーくやってんなと思って。ちょっとよかった。であと、ハイスコアガール。これもね、原作、どこまでかな、3、4年前に出ていったところまでは最新刊まで読んでたんだけど、6巻ぐらいかな、わかんないけど、なんかね、一回 SNK と揉めて、ね、いろいろございましたけども、まあ、そこも乗り越えね、こうやってアニメ化もされて、ってことでね、意外と、面白く見れてさ、あの頃のね、俺が一番ゲーセンハマっていた頃の時代のさ、なんか、いろいろあったこととか、そこに絡めた青春とか、そういうのが描かれていて、結構良かったね、思いました。アニメ化の成功例かなと思いますよ。で、あとは、ハネバド。まあいいね、やっぱり。もともと原作はもう3巻ぐらいしか読んでなかったけども、まあ、絵がすげえ、いいよね。原作映画。で、アニメの絵もいい。作画もいい。ね。とかいろいろ。あと、オープニングの曲がいい。なんか、すげえいいというところで。映像も良ければね、音楽もいいというところで。おすすめかなってところと。あとは、まあ、相変わらずの山のすすめ。ね、サードシーズン。ね。ファーストシーズン、セカンドシーズン、両方良かったですけども、変わらず、サードシーズンも良いです。ね、おすすめ。で、ワンルーム、セカンドシーズン、おすすめ。ちょっとエロい。なんか、アニメのときめきメモリアルみたいな感じで、自分は映らないで、女の子だけが映って、で、女の子だけが喋ってるみたいな、ちょっとホラーな感じしますけどもね、とてもね、良いな。で、最後は、プラネットウィズ。よかった。すごくよかった。ロボットものっちゃロボットものなんだけど、なんかこういうの待ってたなっていう感じが、ちょっとするね。なんか熱血もあるんだけど、なんて言ったらいいんだろうな。なんかすげえ、よかった。もうそういう表現しかできなくて、ちょっとあれなんだけど、 なので今回、今回おすすめです、これを押さえておきましょうに関しましては、ギャグ枠、遊び遊ばせ、そしてもちろんグランブルとかもね、ギャグ枠でいいんだけど、でもどっち選ぶのって言ったら、俺遊び遊ばせでいいんじゃないかなと思うよ。で、ちょっとシリアスな、ちゃんとしたやつとしては、天狼シリウス、これ、そして、ロボットもの、ちょっと熱い感じのやつはプラネットウィズ。多分子供向けっちゃ子供向けな感じなのかなと思ったんだけど、全然そんなことなくて、相当なんかいい感じするね。この3つちょっと押さえてほしいなというところで、遊び遊ばせ、天狼シリウスと、プラネットウィズで、この他はちょっとわかりません。まだ見てないのもあるからね、なんとも言えないんですけども、また見てね、すげえよくて、今言ったような話にね、食い込んでくるような作品があったらね、じゃ都度お話ししていきたいと思いますけども。で、あと相変わらずね、シンカリオンも面白いし、鬼太郎も面白いし、なんか道徳の時間に見てほしいぐらいのね感じだし。で、あと若おかみは小学生が変わらず面白いね。で、映画化されるからさ、今度9月とかに、もう小学生が見に行くんだろうなと思うけど、俺も見に行きてえなと思っちゃうようなやつでも、いや本当に若おかみは小学生面白いなと思って、あとシュタインズゲートゼロはもう相変わらず毎週の楽しみで、ビルドダイバーズに関してはあやめさんっていう忍者のコスプレした女の子が出てくるんだけど、この子が可愛すぎて、今やっている作品の中でナンバーワンヒロインよ。うん、激しこだからね。だからあやめさんを見るためにビルドダイバーズ見てます。もうガンダムとかそっちのけだからね、もうあやめさんのために見ている感じがしますね。ぜひチェックしてください。あとメジャーセカンドは変わらず、ね、好きですから。そんな感じでしょうかね。まあちょっとでもね参考になればいいなと思いますし、あと今回ちょっと見ている作品が少ないっちゃ少ないので、皆さんの方からもこういうのはね、実は良かったりしますよとかね、おすすめのがアニメがあったらね、そこもぜひ教えていただけたらね、ちょっとチェックをしてみたいと思いますと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど経ちましたから、お別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととか、いただいているね、お便りなんかね、読めていないものがございましたら、ご紹介していきたいと思います。ではね、ちょっとお便りもね、いくつかいただいているから読んでいきましょうか。ラジオネーム、どうも僕です。放送開始前の、垂れ流しでのタイピングの速さと、鼻息の荒さに驚きました。どちらもコツがあるのでしょうかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。今日もね、放送始まる前、前説的なものがね、ちょっとありましたけども。まあ、20分ぐらいね、特に何でもないようなね、話をしながらね、時間を過ごしたりするんですけども、まあ、タイピングとかもするわけですよ。ツイッターでね、これからラジオやりますとか告知をね、書いたりとか。まあ、タイピングの速さがね、やっぱりカチャカチャって音がマイクに乗ってしまうということで、超スピードだなというところ。そして、鼻息が荒いと。まあ、タイピングもね、いわゆるなんかもう、作業ですからね、肉体酷使してますから。鼻息もね、荒くなってしまうのかなと思いますけども。あ、疲れてんだ多分ね。なんか鼻息がすごくて。まあ、そんなね、ところで、うまーくね、両方連動させてね、頑張ると、どんどんね、荒くなってね、マイクに乗っていくかなと思いますから。もうこれで私、だって、もう鼻息とタイピングの音を DJ でもサンプリングして、それを音流して BPM 上げてって、みたいな。そういうのでいきますからね。ぜひ今度、私がね、 DJ イベントするときにはね、タイピングの音、そして鼻息でね、ちょっとビート刻みたいと思いますからね、ご期待いただきたいと思いますけどもね。じゃあ、あといただいてるお便り読んでいきましょう。ラジオネーム、うんこブリブリ太郎さん。パルさんにおすすめの映画があります。カメラを止めないでという映画です。都内、現在都内の小さい映画館で放映されている B 級の映画ですが、口コミが広がりチケット売り切れが、続出しているそうです。僕も今日見に行ったのですが、低予算と無名のキャストと俳優にもかかわらず、かなり完成度が高く感心しました。ぜひパルさんにも見に行ってもらい、見に行ってもらい感想をお聞きしたいですというね、お便りいただきました。ありがとうございます。カメラを止めないで、だそのメジャーな映画館とかではやっていなくて、いわゆるミニシアターとかでやってるってことなのかな。カメラを止めないでなのか、ちょっと私今調べてるからね、ちょっとわかりませんけども、渋谷にさ、これかな、これじゃないのかな、カメラを止めるなってあるんだけど、これなのかしら、ちょっとわかりませんね。書いてないな、ちょっと出てこないので一回調べたいと思うんですが、いつもさ、俺の家から渋谷の駅まで歩いていくときにさ、一個ミニシアターがあるのね。渋谷のアップリンクっていうミニシアターがあるんだけど、そこだったらやってんじゃないかなーって思うので、来週あたりちょっと時間があったら見に行きたいなと思います。ちょ、チェックだ、要チェック。カメラを止めないで。かな、ね、少しお調べねしてね、来週もしくは再来週の映画インプレッションでね、いつまでやってるかにもよるからね、ちょっと時間を作って見に行けたらなと思いますと、ね、こういう話題作をね見に行かないとやっぱりダメだね、せっかくやるんだからねっていう感じでございますな。じゃあ、あとはね、ざっくり今日喋りたかったことをねお話ししていきますけども、そうだなぁ。じゃあ足の匂いの話していい？ちょいちょい話題に上がりますけどもね、足の匂いがね、やっぱ気になるなっていうところなんだけど、この前さ、靴をさ、買ったんだよね。まあまあ、1万円ぐらいのビジネスシューズですけども、まあそこそこね、いいやつで。俺の中ではさ。で、それまでは、ほんとドンキホーテとかで売っている靴を履いたわけ。で、ほんと昔はさ、靴をね、2足とかで、履き回していたんだけども、別にそれも履き回したところで、足くせえし、で、どうせもう、すぐぶっ壊れて、次の買うからと思って、最近もう1足で回してたわけ。でも別にさ、2足で回そうが、1足で回そうがさ、もう同じようにさ、もう足くせえからさ、もういいやと思って。ね、だりーと思って。で、やってたんだけど、ここ最近、まあ、前々から入ってたね、ドンキホーテで買ったやつと、その新しく買ったね、ちょっといいやつを2足で履き回してやってんだけど、足がね、臭くないんだよ。グランズレメディっていうさ、魔法の粉をね、入れると、臭くなくなるっていうのももちろんあるんだけど、グランズレメディを入れなくても、足が臭くないんだよ、あんまり。その、どのぐらいそもそも臭いのっていうと、一日仕事して帰ってくるじゃない。で、そのままパソコンの前に座るじゃない。うちね、そのテーブルスタイルだからさ。そうすると、あ、なんかちょっと足くせえなって。パソコンしながらちょっと感じるぐらい。じゃあ結構くせえなっていうね、話なんだよ。でももうそれがない。今。で、なぜかって思うんだけど、いや、靴2足ね。2足で回す、やってたよ、昔だって。それ、でも、臭かったんだよ。 じゃあここ最近何変えたかっていうと、ここ2ヶ月ぐらいかな、100円ショップで売っている変な消臭の瓶長炭みたいなのが売ってて、白いね、不織布みたいな、なんかそういうのに囲われててさ、瓶長炭が2本ぐらい入ってるようなやつが、その2袋入ってるっていうのが100円で売ってて、ちょうどそれがさ、一つが靴の中にすっぽり入るぐらいのサイズなわけで、除湿消臭とかに効くんだって。でこれを最近ね、家帰ってきたら靴の中に入れるようにしてんの。これのおかげがすげえ強えんだろうなって思うんだけど、やっぱさ、足からのさ、その、なんだろう、水分っていうのかな、すげえ出ると思うんだよね。だから湿っちゃうんだよね、やっぱり一日履いてると。で、じゃあ次の日違う靴履いてって言っても、中一日じゃ乾ききらないかもしれない。ちょっと湿ってるのかもしれない。だから二足を使い回してもあんまり、その結局足臭いで終わっちゃうんだけど、この備長炭みたいな入れることによって、完全に除湿がされて、だから臭くないっていうところで、なんかね、だからこれプラス家帰ってきたら備長炭入れるで、仕事行く前にグランズレメディー入れるとかしたら、もう完璧なんじゃねえかなと思って。だからそんなところでさ、もし、足草で困ってる方いらっしゃったら、グランズレメディーは、ま、1500円から2000円ぐらいの商品で、で、白い粉、ね、謎の白い粉なんだけども、ま、でもずっと使えるんで結構な量入ってるから、もうかなり使えるんだけど、でも、ちょっとなって思ってる人いたら、100円ショップで売ってるから、この炭の袋。ぜひちょっと試していただくと、俺レベルの足の臭さでも、大丈夫だよ。結構。で、なんかさ、嫌じゃん。嫌じゃんっていうのは、例えば結婚したりとかしてさ、ね、奥さんと一緒に暮らしますと。で、その時に、朝、じゃあまあ何もしなかったらだよ。帰ってきて足臭いわけじゃん。嫌じゃん、なんかもう、家帰りたくねえな、なっちゃうじゃん。でも、朝、グランズレミディ入れて、ね、それで会社行って帰ってくると。足臭くないけど、なんか毎日あの人、グランズレミディ使ってる。嫌じゃん、なんか。でもそこでだよ。帰ってきて、この備長炭を入れると。でもそれってさ、一応靴のメンテナンスってところもあるし、やっぱ、ちょっと湿度がね、靴の中でも残っちゃうから、靴の維持のためにも、これはちょっと防、なんていうの、除湿、ちゃんとしないとね、いけないよね、つって。だからこれちょっと入れるんだ、つって。で、これをするだけで、足が臭くないっていうことじゃん。素晴らしいなと思って。当然の行為でしょ、みたいな。ね、そういう振る舞いで、足の臭さを抑えられるっていうのは、いいかなと思うから、運動部とかの子は、ね、自分のお小遣いでさ、100円ショップだったら買えるじゃん。わかんないけど、俺、学生のことバカにしてるわけじゃないけど、そんなお金持ってないと思うからさ、そういうね、グランズレミディとちょっと高えよって思うと思うから、この、備長炭の袋、ね、だから、100円で2つ入ってるから、両足にね、ちゃんと入れられるからさ。だから、学校行く時の靴なんてさ、毎日一緒じゃん、多分。でもそれで、ね、なんか体育の授業を受けたりとかするわけじゃん。で、靴もね、洗ったりとかすると思うんだけど。家帰ってきたら、それを入れてっていう風だけすればさ、多分、ね、学生なんて足臭いじゃん、結構さ。家帰ってきて足臭いっすってさ、で、お風呂場で足洗ってみたいなのあるじゃん、たまに。特に運動部とかだとさ。だそういうのが軽減されるかなと思うから、ね、専用の靴とかもあるじゃん、卓球部だったらさ、卓球のシューズもあるし、あとバスケ部だったらね、バッシュとかさ、 サッカー部だったらスパイクとかあると思うけど、そういうのにも使えると思うんで、ぜひ、お試しください。ビジネスマンも、ビジネスシューズにお使いください。足草、ね、足草男の代表としてね、パルナイト、私がね、これで軽減されてますから。いや、もう当然でしょっていう人いるかもしれないけど。いや、知らねえし。そんなの学校で教えてくれねえしっていうね、ところで。で、グランズレメディでね、効果がありましたが、よりね、効果をね、実感するってところで、この炭をね、入れるっていうのはすごくよろしいかなと、私思いますんで、おすすめさせていただきたいと思います。では、あと他ですが、お話、もう、ね、サクサクいかないと終わんないね。ですね。そしたら、あとは、前回の第500回で、話しきれなかったなって思うことが一個だけあって、デイリーヘルジョを呼んだ話なんだけど、そのデイリーヘルジョすごく良かったんだけど、一点だけ、ちょっと言いたいことがあって、ね、大体俺も人のウィークポイントを見つけて喋るっていうスタイルなんですけども、その子、結構よだれを垂らすタイプというか、よだれを垂らすタイプっていうか、なんか、よだれで何とかしようとするタイプというか、よくわかんないけども、よだれを多用するんだよ。で、言ったらその滑りを良くするためによだれを使うみたいな。だから、よだれまみれの棒を擦るというかさ、そういうことをよくするのね。あえてよだれを垂らすというか。これ初めて見たもん。その、ね、俺のものによだれを垂らしている図を、まあ初めて見たんだけども、なるほどって AV で見たことあると思って。ぐらい垂らしてきたんだけど。でもさ、思うわけ。よだれってさ、擦ったらやっぱし、臭いんだよね。やっぱ独特の匂いすんじゃん、やっぱり。で、やっぱ、綺麗な子だとしてもさ、やっぱりよだれは擦ると臭いんだよね。っていうことをちょっと思いまして。だから、ソープとかだったらいいのかな、わかんないけど、歯磨きしたりとか、イソジンした後でやるんだったら、なんか、そんな擦っても臭くないのかもしんないけど、別に歯磨きとかもしてないしね、お互いっていうか、俺はしてたけども、向こうはしてないしさ。で、なんか物食った後でよだれ垂らしたらなんかもう擦ったら臭いわけだよね。とか。でもこれってよだれだけじゃなくて、体液って全てそうなんだろうなと思って。だから、女性器も、まあなんか、手満的なものをするわけじゃないですか。ね、セックスするときなんてのはさ。そんなときにさ、手満とかをした上で、君にするとするじゃないですか。いや、そりゃ臭いんじゃないって俺は思ったんだよね。やはり、その体液をこすった後の匂いはやっぱり、多分、唾液だろうが、下の液だろうが、もう臭いんで多分。だから、やはり、その、下に関しても、擦る前に、舐めるべきなんじゃないかな、と思いました。体液をもう、すべてにおいて、擦ったら臭い。ね。そう、ちょっと思った、今日この頃でございました。で、あとはね、最後かな？今日話したかったこと、今週、まあ、先週の水曜日に、もう久しぶりの、まあ、一年ぶりぐらいかな、ちょっと友人と会いまして。まあ、会った理由としては、前貸してたね、ブルーレイを返すっていうね、ちょっと名目でね、久しぶりに会ったんだけど。で、まあ、私、ね、行きたいお店も一店舗あったから、で、ちょっとそこにね、付き合ってもらって、そこで少し、ね、お酒と食事と、で、少し語らって、そんな感じだったんだけど、行ったところがさ、渋谷にある卓球ダイニングみたいな店で、 タワーレコードの方行くとあるんだよ。で、前々からちょっと行きたいなと思ってたんだけど、ちょっと行く機会がなくて、で、ね、せっかくだからと思って、ちょっと付き合ってもらったんだけど、いや、意外とね、良くて、卓球のお店って、まあ、ちょっとダサいのが多いんだよね。なんだけど、そこのお店、結構洒落てて、で、ちゃんと卓球の方も、まあ、できるっちゃできる感じ。あの、それなりのスペース取られてて、しかも、俺が行った時はもう遅かったからあれだけどね、ちゃんとした卓球ショップがあったりとか、土曜日、日曜日とかに関しては卓球のそのレッスンとかやってたりとか、まあ、しっかりとしてる店でさ、で、食事もかなり美味しくて、量もあって、お酒がね、ちょっとだけ高いんだけど、でも、ちゃんと満足のいくお店だったから、これはいいなと思って。で、今後もね、ちょっと、行きたいななんて思ったんだけど、で、そんな中さ、その友人とね、いろいろ喋ったんだけど、婚活、もうちょっと頑張ってよって、風に言われて、そうだな、っつって。じゃあ、俺もう、今こうやって酒飲みながらだけど、まあ、次行く婚活、もう申し込むわ、っつって。で、いろいろ調べて。で、来週なんですけども、7月の28の土曜かな、な、風に記憶してますが、また婚活行きます。ね、予約してあります。意外と安くてね、4500円。男4500円。女2000円かな。とかでさ、結構いいなと思ってんだけど、何かというと、卓球婚活でございます。やっぱね、自分のね、得意なものをね、活かさないとね、アホだなと思って、本当に。だから、得意なのってやっぱ卓球とボーリングだからさ、そうしようと思って。で、たまたまいつもさ、卓球はわかんないか。ボーリングとかはね、よく池袋とかでね、婚活あったりするんだけど。卓球はちゃんとね、見たことなかったんだけど、今回、たまたま渋谷で卓球婚活があるっていう風になってて。すげえいいじゃんって思って。で、でも繋がったんだよね。卓球婚活行きます。そこでマッチングします。したらこの後どうしますか？ね、もしマッチングしたらだよ。ちょっとじゃあ、軽くお酒でも、とか、ちょっと軽くじゃあなんかお茶でもとかなった時に、いや、どこ行きゃいいんだよってなっちゃうけど、近くに、卓球がちょっとできる、ダイニングみたいなのあるんだけど、そこ行きませんかって言って行ったら、いよいよ、おしゃれだなと思って。っていうことで、私、ね、先の先をね、いつも見れませんけども、久しぶりに、ね、ちゃんと繋がるタイプのね、エスコートができるんじゃないかと、思って。で、一回行ったことある店だからね、で、洒落ててさ、卓球できてたから、いいんじゃないかなと思って。じゃ、そんなわけで来週、卓球婚活行ってまいりますんで、もしうまくいったらそのままね、卓球ダイニング行って、みたいな。そんな感じかなって、そう思ってますよ。少しずつね、パワーアップしていきたいなと思ってますけど、今回は、このメガネがな、メガネをどうするかがすごい今迷ってるところなんだけど、先週買ったメガネ、ね、やっぱりでけえなと思って。あと、やっぱ年取るなと思って、このメガネ。なんか、もともとおじさんだけど、さらにおじさんになるなって感じがするんだけど、そこをどうするかね、考えどころですが、まあ、メガネ問題はね、ちょっと置いといて。で、いつもは、やっぱり、もしうまくいってもこの後どうしようかなって。ね、そういう悩みがあったけれども、今回はそれがないから、よりパワーアップしてる気はします。メガネ、そして、ね、セカンドステージ。ね、この辺が、ちゃんとしてるからで、いつもとはまた少し違うかなと。まあ、その前早くマッチングしろって話なんだけど。まあ、よりね、心をリラックスさせて臨めるかなと思うので、結果が少し変わってくるのかなと思いますんで。そんな感じかな。ちょっとご期待いただきたいんですけど。で、あとは、またそのね、 ちょっと友人と喋ってる時にね、出たんですが、あの、出会い系のアプリ、あの、もっと使っていこうよ、という話題になってさ、実際、ね、パルナイト、その女性に対して、何回ぐらいいいねとか押したことあんのって言われて、5回とか、行って10回とか、つって。いや、少ないでしょ、つって。もっと押しなよ、つって。で、もう、100回とか押しなよ、みたいな、いう話になって。わかりました、つってね。で、100回押そうと思ってたんだけど、水曜日からでね、水、木、金、土、日と5日間ありましたけど、やっぱ100個いいね押せないんだよね。5個ぐらい押して。5個ぐらいいいね押したんだけど、やっぱ全然押せない、なんか。結構絞り込んでさ、対象の女の子、絞り込んだ上で、400人ぐらいの女の子に絞り込めたんだけど、でもその中から、4人に1人いいね押さないといけないんだけど、やっぱ押せねえなと思って。とかね、いろいろあって。ちょっとね、考えなくちゃいけないなと思うんだけど、今年のね、夏、この出会い系アプリで、一人はね、ちょっと、会いたい、と思ってます。それはもう本当に、真面目なね、真剣交際って意味でも、デリヘルとか、いわゆるもう、例えば、エロとかね、セックスとか、そういうのはいいですよ。いいですっていうのはちょっと半分嘘ですけど、でもなんかそこの囚われっていうのが若干なくなったんだよね。やはりなんかやることも大体やったかなって自分の中で少し燃焼した感があってさ、だからそこまでなんかセックスみたいな頭ではないから、もう全然それ以上にやはりちゃんと楽しい時間がね、一緒に過ごせるかな、みたいな、いうところがね、重要だなと思っているので。ただね、やっぱり、出会い系アプリってさ、どうしても、なんだろう、第一印象って、外側じゃん、どうしても。それがね、やっぱ難しいよねって。普通に知り合いとかさ、だったら、喋って、てくうちにいいなとかって思えたりする時もあると思うけど、どうしても出会い系アプリはね、見た目っていうのが一番になっちゃうじゃない、どうしてもそこは。それがな、逆に向いてねえ気がするんだけど、それでも言ったらよ、風俗で言ったらさ、パネルマジックあるじゃない、パネマジが写真と実物が違うみたいなのがあるけど、これ多分パネマジだなと、ね、出会い系アプリだってちょっと加工してる可能性があるけど、それでも、ね、角度によって全然違うかもしんないけど、でも希望を持ってさ、いや多分違うんだろうなと思いつつも、でもわかんないもんね、写真写りが悪いだけとかさ、だからこうだといいなみたいな、その辺でも一瞬思えるような感じだったら、もういいねを押していくっていうスタイルで、一人はなんか会うっていうスタイル、これをねちょっとしないといけないなと思って、その友人とも約束しちゃったから、この夏ね、もう一人は会うっていうね、できんのかなーってすげー思うけど、頑張ってね、会いたいなと。でうち遊び来たらつって、で DJ プレイするよつってね、呼べますし。ね、靴、今日ブーツだね。ね、家来たら、備長炭入れてあげるよ、つってね。あと、先っぽもちょっと入れさせてもらって、つってね。できますから。ね。だからそんなこともね、まあちょっとやっていかないといけないな、ということで。まあね、何分ね、女性とマンツーでね、会わないですから、基本的に私。で、風俗嬢ともね、マンツーと喋れないような人間ですけども、まあ、頑張りてえなと思ってる今年の夏でございます。ほんとね、いやもう無理だと思ってて、その出会う出会わないはねまた別なんだけど、いやおじさんすぎるだろうと思って、 37、今年38だぞ。それで仕事もさ、普通じゃん。普通っていうかもうサラリーマンでさ、なんか、特殊な技能があるわけでもなく、普通のサラリーマンじゃない。37歳。普通のサラリーマン。年収も、まあ普通だよ。400万ちょっと届かないぐらい。それでさ、なんなんだって思うもんね。街中歩いててもさ、イチャイチャしてるカップルいるけどさ、おじさんもうできないもんなと思って。とかいろいろ考えてさ、いやー、もう、ダメなんだろうなって若干思ってるんだよね。でも、諦めたらそこで試合終了だから、頑張るんだけどさ、若干心折れてるよ。でも、38になる前にさ、何かしらの行動を起こして、もしそれがうまく実ればさ、とかね。まあ、男はね、40までギリいけるっちゃいけるのかもしんないけど、それはさ、まともな男性じゃん。髪の毛もちゃんとあってさ、仕事もさ、なんか、私こういうのできますって言えるようなさ、人じゃん。あとお金もさ、ねえ、400万以下じゃなくてさ、400万以上だったりするわけじゃん。そういう人だったらね、いわゆる独身貴族みたいな感じだったらさ、40歳までいいかもしんないけど。そうじゃないからね。もう、普通よりちょっと下のさ、ね、それでももしかしたらちょっとね、高く言っちゃってるかもしれないけど、でもまあまあ、こんなもんだろうっていう。400万ちょっといかないぐらいで、ねえ、30もね、後半で、で、ちょっとハゲてて、そういうもんですよ。だからもうね、諦め、ねえ、ちょっと始めてるところありますけど、でも頑張る。ね。これ頑張ることで、みんなに勇気を与えたい。そして、俺が幸せになることで、なんか、みんなにね、おめでとうと言ってもらいたいわけだよ。10年やってきてね、このラジオも、でいろんな人がさ、聞いては離れ聞いては離れとなってると思いますけども、もう10周年の時にね、あ、童貞ネットも10年経ったのかと、久しぶりに聞いてみるかっつってね、これまで聞いてたことのねある人がさ、たまたまね10周年の時に聞いた時にさ、実はパルナイト彼女できましたっつったらさ、うわーってなるじゃない。おめでとうってなるじゃない。でもそうしたらもうクラブでパーティーですよ。ね。パーリーピーポーですか、私もね。俺がもう回しながら、ね、DJ の MC として実は私、彼女できました。ファファファファファファーンみたいなさ。行くわけじゃん。うわーっつって。ならないけどさ。そういうね、ところで頑張りたいな、ちょっと思ってます。まあそんな感じかな。ね、なので、婚活もね、婚活パーティーとかも、まあ行きつつ、この、婚活の、そういうね、出会い系のアプリも、並行してね、やっていきたいなと思っておりますよ、と。ただな、さっきも言った通り、なんか、ね、ハゲてるわけですよ。で、もうこれすげえネックでさ、もう朝起きた時とかもう、ひどいんだよ。もうこんなにひどいっていうぐらいひどくて、今度絵を描こうかなと思うけども、こんな風な髪の毛ですと。ね、実際はもう見せらんないからさ、辛すぎて。実際こういうね、感じになってますっつって、絵描いて、で、これをこっから髪の毛を持ってってこんな風にしてますみたいなさ、絵でちょっと紹介したいと思うんだけど、もうなんかほんとベジータとかそういうレベルじゃなくてさ、ただのハゲてる人なんだよ。で、無理やり生えてるところから持ってってたりするから、で、それをね、スプレーでガチガチに固めてるから、その、気づく人は気づくし、気づかない人は気づかないのよ。なんか、髪の毛に注視する人は、すぐわかると思うんだけど、意外とね、普通の人はあんまり髪の毛、自分がちゃんと生えてるから、人のやつを気にしないっていうか、いう人も多くて、っていうのあるんだけど、 もうね、ほんとね、ちょっと薄いのを隠してるってレベルじゃなくて、もう、カツラっていうレベルなんだよね。ほんとに、もう、ちゃんと地毛でうまくやってるけど、でもほんとに、もう、なんだろうね、ほんと髪の毛ないんだよ。スーパー薄いし、そもそも生えてないし、よくこれでやってんなっていうぐらい、うまくやりくりしてるんだけど、だからさ、なんか、女の子と会ってもさ、いや実はカツラでさ、っていうぐらい、じゃないと、ほんとも詐欺というか、思うんだよね。だからなんか、うまく言えねえかなと思って、ほんともカツラぐらいな感じよって、ね、ハゲてるっていうかもうカツラみたいな感じでさ、もうないところから全部持ってきて、でスプレーで固めてっからさ、ほんと、ねえ、やばいぐらいハゲてんだっていうぐらいのネタっぽく言うけど、実際そうだし、ね、かなぁと思って。なんかね、ちょっとハゲててさ、ね、うまくスタイリングでごまかしてるんだけど、だと、もう、違うよって思って。カツラっていう表現をちょっと入れないと、まずいっていうぐらい、髪の毛ねえんだよ、今。だからさ、こっから初期脱毛とかさ、起きる可能性のある AGA とかさ、もうできないよな、っていう、ね、境地に達してるからさ。なんかね、ちょっといろいろ考えちゃうところございますけどもね。まあ、そんな、ね、ちょっとそこも、私積極的にね、いけないところなんで。例えばね、なんか、女の子と知り合ってさ、それで、トントン拍子でさ、じゃあこの後ホテル行くって話になるとすんじゃなんないけど、なった時にさ、まあホテルで髪の毛まで洗うかって言ったら洗わないけどさ、わかんないじゃん。プレイした後でさ、それぞれがさ、お風呂行ってさ、ね、朝まで泊まるからって、じゃあ髪の毛も洗ってきてね、全部普通にお風呂入ってくるわって。え、あんた誰みたいな。いや、お前も誰だよって。ね、女のすっぴん、俺のハゲ頭っていうぐらいのさ、その境地だもんね。なのでね、本当にこの髪の毛、どうにかしないといかんぜよ。思うんで。まあ、どうにもできないんだったら、ね、もう前もって言うしかないから。ね、カツラトークをね、ちょっとね、今後は盛り込んでいかないといけないななんてね、そんな風に最近ちょっと思っておりますというところでございます。じゃあそんなね、ところですか。他、まあ、いろいろありましたが、今日ざっくり私話したいことは、お話できましたかね。で、お便りの方もね、まあまあ、ちょいちょい読めましたから、こんな感じでよろしいんじゃないかと思います。で、今日この辺で、じゃあちょっとね、終わりにしたいと思うんですけど、来週に関しましては7月の29日の日曜日、また22時からやっていきたいと思いますと。で、前もって言っときますが、8月入りましたら、放送時間を変更したいと思っております。8月の5日、ね、本来だったら8月5日の日曜日の22時から、やるところなんですが、8月からは、予定ですけども、月曜日、だから8月6日の月曜日のできれば22時からやりたいと思います。ただ仕事があるからそれが長引かなきゃ平気だと思うんだけど、まあ大体平気だと思う。まあ遅れたら遅れたでちょっとツイッターなんかでねつぶやいたりとかしますけど、まあ基本22時まあ23時でもいいのかな、23時から2時間っていう、ほんと伊集院さんの前の時間の2時間っていうね、ぴったりやるっていうのも一つのスタイルかなと思いますけども。まあ、そんなんで、一応予定としては8月6日月曜日、22時からやりたいと思いますんで。で、今後は基本的に月曜日、その時間帯で毎週やっていこうかなと思います。で、この理由はね、やっぱり、 土日はさ、いろいろと本当は動けるところじゃん、フリーで。例えば彼女ができたら土日会ったりとか、ね、そういうのもあるわけじゃん。で、彼女ができる前だってそうだよね。婚活行ったりとか、もしかしたらそう友達とね、な友達が女の子を紹介してくれるとかさ、わからんけども。でもそれってもう土曜日しか俺ダメだからさ、基本的に日曜日はラジオがあるからってさ、そうなっちゃうとなんかチャンスがね、半分になっちゃうなっていうのもあるので、そこちょっと土日を何かね、有意義に使えるようにと。でラジオのネタとかのね問題でも基本的に日曜日にやったこと、当日やったことをラジオであんまり喋らないようにしてるので、それがねやっぱり一日寝かせてから喋りたいってのあるから、そういうのも含めるとあの土日でねいろんなことやって月曜日喋れるっていうね、それも少しメリットかなと思いますんで、より楽しい放送がね、お届けできればなというところで、時間の変更っていうのもね、考えたところではございますんで、まあね500回もね過ぎましたからね、まあいいタイミングかなということで、まあ、そんなわけで、来週はまだね日曜日の放送ですけど、まあ最後のね日曜日放送ということで、まあ、よかったらねこちらもねぜひ聞いていただきたいというところでございやすと。じゃそんな感じかな。一応来週、卓球婚ね、これはもう決まってますから、イベントとしてね、まあこれがどうなったのかというところと、まああとはね、できたらDJ プレイをね、どこかで YouTube ライブとかでね、披露できたらなっていう、まあ、こんなことができるよとか、俺自体がちゃんとプレイできなくても、いや実はこんな機能があってさとか、そういうの紹介したりとかできるかなと思うから、なんかその辺もね、なんかできたら楽しいかななんてね思っております。じゃあそんな感じでね、今日もね長々とお話ししてしまいましたけどもね、長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。